ということでね、お送りしておりますけども、
はい、
ざわざわするというかね、
ざわざわ、
胸がざわざわするみたいな、
はいはいはい、
ありません？
恋のときめきですか？
あ、恋のときめきもこれ擬音上はざわざわって言うんかな。
ざわざわ、恋なのかどうかもまだわからないみたいな。
あ、
一番楽しい時ですよね、それがね。
あ、まあ、あんまりそういう経験もないけども結構でも僕恋はしてますよ。
そうなんですか？
最近はね、あの JR の中条あやみちゃんのポスター
、
いいご予約サービスの中条あやみちゃんにちょっと恋してますね、
うん、いいっすね、
いやそんな話じゃない。
中条あやみ
ちゃん可愛いね。可愛いね。いや、あんな子絶対おらんからね、日常の社会には
おらおら、
見たことないからね。
おっても話され、
そう、どう何話していいか分からへんね。
そうそうそうそう、
かわいいなとしか言われへん、
うん、
そのざわざわすることないですか？最近胸がざわつくみたいな、恋というよりかはもうちょっとなんかこう、もっと不吉な予感みたいな。
不吉な予感、
不吉でもないけどね、うん、
なんでしょうね、特に最近、う
ん、幸せなんですね。
逆に何も考えてないかもしれない。
あ、まあね、まあなんか会社に行ってざわつくとかいろいろあると思うんですけど、はいはいはい、私最近結構ざわついてしまうことがあってね、
はい、
まあそんなことで動揺してはいけないとは思う、自分に言い聞かせてるんですけども、うん、はい、ちょっと世代があれなんで、LINE っていうのありますね、
はい、
ね、で私あのスマホにしたの遅かったんで、うんうん、まだまあ慣れきってないところもありますけど、
はい、
今時の若者はもうやっぱり LINE っていうのは当然ね、
はい、
慣れてるでしょ。ラジコ君はいつぐらいから LINE っていうのはやってます？
大学入った時、
あった、
うん、
そう、
大学入ってすぐスマホにして、そっから多分、でもすぐには LINE やってないんかな。
そんな時にあったんやね、 LINE ってね。
でも大学のちょっとしてからは、あ、でもあったあった、ありましたありました。
あ、そう、
大学1年の時ありました。
僕大学1年の時やっとガラケー買ったよね。
マジですか？
うん、メール、 i モードのメールアットマークドコモ .ne. もしくは
k.vodafone
みたいな。
ありましたね、うん、ボーダフォン懐かしいな
アドレスですよ。
ありましたね、
うんうんうん、
ありました、ありました。
だからまだあんまりこう LINE 文化に慣れきってないところがあって、
はいはい、
まあ、私がまあ管理してるわけじゃないんですけども、はい、まあ関わっているある結構その人数の多い LINE グループみたいな、
はいはいはい、
まあ、仕事に関係するんですけど、うんうん、あれもう50人60人ぐらい
結構いてますね。
いてるんで、でまあ業務連絡的なことを流すことが多いんですけれども、はい、でまあまあ仕事のつながりといえ仕事でもないみたいな、
はいはいはいはい、ちょ
っとあんまり詳細は言えないんですけど、うんうん、でまあ僕が週に1回ね、まあ、必要なことを流して、はい、でまあ必要なことがあったらその50人の中の1人か2人が返事返ってくるみたいな、うんうん、まあその程度のもんなんですけど、はい、まあまあ結構大事といえば大事なんです、はい、でざわつくのはね、ポツポツと忘れた頃に退会者が出てくるんですよ、
はい、あれおかしいな。
いやそれは必然なんですよ、はい、その LINE グループっていうのは、まあ、別にそこに加入してたらなんか利益があるわけでもないし、はい、まあ、かといって不利益があるというもんでもないんです、
はいはい、
だから、まあ、必要な、その私から送る連絡は必要な人にとっては必要なんやけど、
うんうんうん、
まあ、ある一定の年を経過するとあまりもう関係なくなってくるっていうのかな。
あ、なるほどね、
うん、もう対象外みたいな人が出てくるんですよ、
はいはいはい、
だからそういう人が必然的に抜けていってるっていうのは、あ、まあ、僕も何々さんが退会しましたっていうのを見たら、
はい、
まあ、分かるんですけども、
そのメンツ見てたら、まあ、こういう感じねっていう
のか、この人はもうね抜けてもそれはまあそうやろなっていうのは分かんねんけど、
はいはい、
ただなんかこう僕がまあ週に1回なんか送るわけよね、
はい、
送ってでちょっとした後に、
うん、
丸丸さんが退会しましたっていうのが出ると、
うん、
もうざわざわするわけよどういう気持ちにね、見てる方を受けと俺のこの業務上の LINE をね、
うん、
受け取ってんのかなと、こいつまたしゃもなこと送ってきやがってとか、
なんか気に障ること言うたんかなってね。
そうそう、いや、まあ、気に障ることは言ってないつもりやし、
はいはい、
で、まあ、今言ったようにその何らかの理由があるのはもう分かんねんけど、
はいはい、
ただなんかこうやるせない思いみたいなものが、
うんうんうん、
その何々さんが退会しましたっていう文字を見るたびに感じんのよ、
うんうんうんうん、
ね、だからそういうもうざわざわして結構たって、それはまあもう本当見て見ぬふりをずっとやってんねんけど、
はいはい、
先日、まあ、ある人からその LINE グループの中の人が連絡があって、
はい、
まあ、私が今言ったような理由ですけども、今ね、その LINE グループにはおりますが、
はい、
まあ、ちょっと今後それを活用する状況でもないので、
うんうんうん、
抜けますって言って連絡を打ってくれた人がおったん
よ。ご丁寧に。
そう、私その人とそんなもう面識もないんですよ、
はいはい、
長い LINE グループやから僕が引き継いで 2,3 年なんでね、うん、2年かな、だからもうそう嬉しかったんやけど、
うんうんうん、
ただまあ確かにみんながみんなこんなね丁寧にたかだかこの LINE グループ抜けるっていうだけで連絡せえへんから、
まあ
ね、みんなね、ただ僕 LINE グループを自分で抜けたこともないし、
あ、
うん、だから気持ちが分からんのよ、
はいはいはいはい、
感覚が、
はいはいはいはい、
それがだからすごいざわざわすんだよな。
あ、なるほどね、
うん、なんかもっと気持ちいいやめ方なんかないんかなって、抜け方 僕がざわざわせえへん抜け方、僕やったらもう興味ない LINE グループはほったらかしにするねん。
僕もでもほったらかしにしますね、うん、なんかその通知オフにしといて。
あ、はい、そうよね。
もうならへんかったら別になんか時たま位置とかついてても、あ、そうかって言ってスルーしたりとかもしますし、
うん、そうなんやな。
それすらも
なんかざわつけへん
確かにね、
う
ん、
だから実際通知オフにしてる人もおると思う。多分65人加入してても大体既読になるの56人ぐらいだから、だから大体10人ぐらいはもう通知も切ってはんねんやろなって、そういう人が自然抜けてるんやろなっていうのはまあ分かんねんけど、分、うんうん、かんねんけど、このやるせなさ
それはざわざわするな、
ラジオのディレクターっていうのは辛い商売ですよ、はい、参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山のことが幅広くわかる和歌山なんでも庁が最新データを盛り込んで改訂され、和歌山放送から出版。和歌山の自然や経済、歴史、文化などがわかりやすく書かれたおすすめの一冊です。税別800円、ただいま有名書店で発売中。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナーでございます。
一瞬忘れかけてました。
いやいや、そうでしょ、だいたい最近ね CM 明けなんか喋るっていうパターンが多いじゃないですか、
はいはいはい、
ね、今週喋ることなかったんで
悲しい。
ここね、あの数回の録音でこんなに何喋ろうか迷ったことないですよ
おかしいな。
まだ1週目やからね、これ2本撮りですけど、ね、1週目やからまだ喋ることあるけど、俺来週今何も喋ることないから
来週何しようかない
やほんまに。ということでこのコーナーではですね、私チェリーが、ラジコ君の日常にぐいぐい迫っていこうということでございます、
はい、
さあ、なんか聞くとこによりますとお出かけしたそうですね。
先日、
ええ、
まあ、ちょっとコロナの余波の余波を受けまして、土平日に1日お休みをいただくことになりまして。
あら、しっかりした会社ですね。
週末やったらね、そのまあちょっと長めのお休みみたいな感じでゆっくりしようかなともできるんですけど、うん、まあ、平日することもなく、まあ、平日にしか会えない人っていうのもまあいてて、
あ、
その人にまあちょっとご飯行こうって言っても、まあ、予定も合わず。
あ、だから仕事のねパターンで平日しか休みがないって人もいてるもんね、
う
ん、
ちょっとね、接客業とかやったらその土日の方が忙しかった
りと
か、ね、
そう、例えば保険の窓口とかで働いてたらもう平日しか会われへんから
ほんまですわ。ちょっと最近出かけてないなと思って。
そりゃだってこのコロナ、コロナでね、
そう
出かけられないですよ。
でもやっぱ泊まりに行きたいと。
ほう、
でも
チャレンジャーやな。
都道府県をまたいだらあかんって言われて。
そうですね、もうだってね、道路の電光掲示板にね、自粛しましょうみたいなの書いてますからね。
ほんならもうなんか県内やったらいいんかってなって、う
ん、いいんですよ、
ええってなって、
ほ
ちょっと旅行サイト、
はいはい、
ホテル情報が載ったサイトをいくつか見てたら、
ほ
ちょっと和歌山市内の某温泉街にある旅館が、
はあ、はあ
安いなってなって。
なるほど。
で、安かった理由が、うん、まあ、直前割やったっていうのが1週間前ぐらいに取ったんで、
はいはいはいはい、
でその宿が結構まあ海沿いにあるけども、うん、山側の部屋、
あ、海が見えない部屋ね、
海が見えない部屋、
うんうん、
やからっていう理由もあって、まあ、安くて、
あるある、
うん、もういいやと、ここに決めようと、
へえ、
決めて。
それなんか他に候補はなかったんですか？県内広いですけど。
白浜にね、正直まあちょっと行きたかったんですよ。
行きたいね。
白浜温泉はマストやったんです
よ。ああ、マストね。
温泉、うん、だからどこの温泉にしようかって時に白浜でもありかなって思ったけど、
ね、だ旅館の数が多いから安いとこも結構多いんですよ。
そうなんですよ、ただまあその前の日が普通、前の日というかその泊まる日ね、
うん、
チェックインの日が普通に仕事や、
はい、
なんで、
なるほど、
夕方夜まで仕事して、
そっからちょっと白浜はね、
そっから行ってってなったら、うん、いくらまあ飯は適当にと思ってもまあ結構ちょっとしんどいじゃないですか。
選択肢が狭まるよね。
そうならもうなんか和歌山市内で近い方がええんちゃうかなって思って。
なるほど。
当日ね、
ええ、
まあ結構強めの雨やったわけですよ。
ついてないよね。私とのね、あのラジコくんが休みの前の日ぐらいはカンカン出るやったよね。
そう、うん、そうなんですよ。
なあ、
あの日ドンピシャで、
そっから梅雨入ったみたいな感じだったもんね、
うん、っていう感じで、まあ、まあでもまあいかなしゃあないっていうか、まあ、雨ちゃ関係ないしと
関係ない関係ない、
別にもう屋根のあるところやから。
そうよそうよ
と思って、うん、まあ、仕事を終わって、まあ、おつまみちょっと買い込んで、
最高やね。
7時半ぐらいにチェックインしたんですけども、
う
ん、ちょっとこのチェックインしたところでちょっと嬉しいハプニングというか、
嬉しいハプニング、裸の女性が乱入してきた 一緒にお風呂入りましょうよ
なるとそんな嬉しいハプニングで済まへんそんな
そう、ね、まさにハプニングバーのような
ほんまに、
ハプバーみたいになって、
今度連れて行ってください
だから女子大生のあほんまやね行ったことないわ女子大生の集団がドヤドヤと入ってきて
あなかったなな
かった
なかったな誰にもすれ違わへんかったチェックインの時
そう女子大のバスケ部のサークルの合宿と一緒になってい
いっすねいいっすね、
いきなりもう目の前で T シャツを着替え出したとか
めっちゃいいっすね、
なかった
そういうのもなかった
あやっぱり嬉しいハプニングってあるかな、
まあ、山側の部屋っていうて予約してたんですけど
安いからね、
うん、そう行ってみたら、うん、山側の部屋でしかも6畳の部屋
あ6畳って狭いで狭い旅館の6畳は狭い
狭い、
うん、だ布団敷いたら終わりやもん
そう、
うん、
って思ってなんかまあまあでも狭いけど、ね、まあでも温泉あるしって思ってそ、ねうん、でそこでまあ予約してたんですけども、
はいはいはい、
いざ部屋行ってみたら、
うん、
広ってなってちょっとタンス覗いてみたら4組5組ぐらいの布団入ってたんですよ、うん、だからそれぐらい普通に、まあ、雑魚寝やったらまあ普通にできるぐらいの、
うんまあ、8畳から12畳ぐらいはあるんでしょうね
広めの部屋 でまさかなって思いながらカーテンパッて開けたら、うん、もう海が前にパッて広がってるわけですよ、う
ん、最高や
オーシャンビュー
うわーやったー
まあただ雨のせいで何も見えず、
うん、ザーバタバタバタバタザーまたあそこの、ね、海沿い雨が激しいんだ
そう
瀬戸内海でね
ザー寝る時も海風が激しくて
バタバタバタバタバタ
やかましくて
ああまあでも一応海沿いの部屋やったんや
そう一応ねあまあよかったわって思って
ええー、わー最高やんおつまみ何買ったんですか
おつまみは、もうお寿司とか
あのお寿司
日本酒を飲みたかったんです
はあ
日本酒のあてで、うんまあ、魚系とか
ええー、ねつまみたいね
つまんで
どこで買ったんですか
某大桑で
どこの某大桑ですか
和歌山市北部にあるなんちゃらシティで買いまして
なんちゃらシティ
なんちゃらシティで買いました
和歌山市平井にある
平井はあれシティじゃないですか
あそうかあれシティじゃないか
あれシティじゃあ和歌山市中野の方にある
和歌山市中野ああなるほどなるほど
あのシティで
買いましたあのヤシの実がいっぱい入ってる
あそう
あねえ
あそこで買いました
和歌山放送カルチャー教室のある
そう
あいいです、
ね、遅かったんで安売りにもなってたんで、
ね、なってるわ夕方行ったら男やね、うんうん、
そうほんでまあ露天風呂なんすけど
あ、ねうん、あそこの露天風呂いいよね。
いいっすよね、あそこの露天風呂ね。
海近い。ま、
そう、景色も。
海、もう露天風呂の真下、車走ってるからね。
そう。
国道や。国道じゃ県道かな、市道かな、知らんけど。
普通に走ってますからね。
普通に走ってるから、ちょっと立ち上がったら見えるで。
普通に見える。
うん。
で、まあね、昼間行ったらね、うん、特に島とかも見えて、
見えるわ。
いいじゃないですか、
いいですわ
景色がね。
あそこよろしいね。
でも、いかんせん、晩で、
ザー
雨で、
ザ
ー何も見えず。
見えへんやろね。
灯台、あそこに灯台あるんやつ、僕初めて知ったんですけど。
こっち側の灯台ね
そう近くに灯台があって
光ってた
そこからの光だけが
ピカーピカ
ーでも雨かかるし
あかかるね
もうええわって思ってそそくさと上がって
あそこでも露天風呂よりも宇宙は大きくないですか
宇宙大きいですよ ね宇宙でも僕はあそこは宇宙より露天風呂の方が好きなんです
そうね僕ねあの宇宙 の海沿いのところに洗い場があってそこから洗いながら海が見える、
はい、あはいはい
でしょ僕あそこに座って頭洗うのが好きなんですよ
おなるほどね、なるほどね、確かにあそこは景色もいいっすね
そうほんまは外がいいんだけど外ちょっと狭いんでね、うん、あそこの旅館はね私もあそこの日帰り温泉よく行くんですよ
いいっすよね、
新聞屋さんでもらったチケットでね、うんうんうん、いやチケットで半額券でね
やっぱ昼間行ったらそのお湯使った後どうしても眠たいけども帰らなあかん
し、
うん、
帰らなあかんしね、
う
ん、
車なり原付きなりで帰らなあかんし、
うん、
それが嫌やなって思って
そのまま部屋に戻ったらいいわけでしょ
今回はもう
最高やん
そのまま部屋戻って、
うん、
酒開けてお つまみ
食べて
眠たいな
眠いわやることないし
やることないし
ねえ
テレビ見てたらなんかフジテレビの昔のトレンディードラマのなんか振り返りというか
いいやん
それこそ胸キュンシーンのまとめみたいな感じでやってて
はい、はい、まあ毒にも薬にもなるようなテレビやね
そうまあええなとか僕が高校時代に見てたドラマのちょっとなんかその名シーンみたいなのも流れたりとかして、
ラジコ君はどんなテレビドラマ高校時代って言ったら
2000その時流れてたの
10年とか
プロポーズ大作戦ヤマピーと長澤まさみの
タイトルは知ってるけど見てなかったな
プロポーズ大作戦なかなか面白いドラマやったんですよ、
ね、あ
それこそも学園恋愛もので
学園恋愛ものですよ、はい、プロポーズ大作戦って
なかなか良かったんですよそんなんね高校の時見てた頃にはね28でこんなことしてると思ってなかった
まさかね一人で温泉旅館でビール飲んでるとビールか日本しか知らんけど酒飲んでると思えへんよね
ほんまにびっくりしました、
うん、でも翌日チェックアウトしてやっぱりすっきりした気持ちで
そうですね
うんリフレッシュして
朝風呂も行ったんですけど、
うん
まあ、朝風呂も
朝風呂行ったんやや
っぱ朝風呂 朝やったら景色なんか見えるかな
と
か、
そうやね、
行ったけど、まあ案の定何も見えず雨かかる帰ろう
まあでも入ったのは入った、
入った。そっから二度寝したんで、
あ最高やね、
最高。
でチェックアウトじゃあ10時まで、
はい、
あ
してい
いですね。
なかなかよく寝た旅でしたね。
素晴らしいです。その度なんとですね、後編がまだあるということで、
はい、
それは来週
よろしくお願いします。
お願いします。それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
いや羨ましい。僕も、ね、その旅館泊まったことないんで泊まってみたいと思ってるんです。でその言ってたように山側の部屋が安いのも私もチェックしてるんで、
はい、
結構ねその山側の部屋に泊まって、うん、客少ないからグレードアップって話も僕は口コミでかなりチェックしてたんよはっきり言って。
そう、う
ん、その日のさあんたもチェックしてたやろ。それは
してましたよ
やっぱりな、
ちゃんとね
分かってたやろやっぱりな、
期待を込めながら
やっぱりな、うん、あそんな気がしたんですよということで、和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にニュースにします。
はい、
終了
終了。
はい、いやこの番組じゃないですよ。
びっくりした。
秋までは続きますよ。
ドキドキした、
いつ終わるのかなと思いながら意外と続くこの番組ですけど、はい、満点レシート終了。
おお、満点レシート、
ね、ご存知ですか。満点レシート
聞いたことはあります、
はい、ですね、和歌山放送でもおなじみの、和歌山のタクシー会社総合タクシーさんってね、はい、あるんですよ。で、まあ、和歌山放送いろんなタクシー会社さんとお世話になってるんですけども、はい、この総合タクシーさんもお世話になってましてね、うん、で結構みんなねその満点レシートってカードがポイントカードがあるんですよ、
はいはい、
で1回乗ってあれ500円で1ポイントなんかな、うんうん、でそれが50ポイント貯まったら満点レシートがビーって出てきて、はい、それを台帳にノリで貼って、うん、あのノリ付けして封筒にポストに入れたらあのプレゼントが当たる可能性があるっていう、
はいはいはい、
そういうキャンペーンなんですよ、うん、で結構あのタクシー乗ることみんなあるやん、
うんうんうん、
だから満点レシート集めてたんですけども、はい、先日終了したそうです
したそうですって、そのヘビーユーザーのチェリーさんでもしたそうですっていうくらいの、
いやいや、まあ僕も言うてもヘビーユーザーじゃないんで、まあ今産休中の中川トミーアナウンサーなんかヘビーユーザーですけど、あ、はいはいはい、あの総合タクシー担当の営業マンがね、
はい、
まあ、熊さんディレクターですけども、
はいはい、
あの熊さんディレクターがあの満点レシート持ってますかってみんなに聞いて回ってて、うんうんうん、なんですかなんですかって言ったら、あの満点レシートも終了したんでって言って、
へ、
あので まだ最後までポイント貯まってないカードも送り返したら、あのそれであの
へ
あの抽選に参加できる権利があるからって言って、もう会社もうその熊さんディレクターの机の上にもうみんな満点レシート置いても封筒に入れて送り返しましたんで、今お持ちの方はぜひ終了したそうですので
有用な情報ですね、
たまには生活情報も密着してお送りしたいと思います怪奇現象。
怪奇現象、
あのどうですか、怪奇現象は体験したことあります？
ないですね。でも 今さっきそのチェリーさんの背後で人がふって通って、
今
ち
ょっとビクってじゃないですか。いや会社の廊下やこれは
ちょっと暗いところからフィッて通って、
廊下廊下今通るのも角度アナウンサーぐらいですよあるいは営業の田中さんかそれ どっちかですよ、
なさしい、
どっちかですよ。社長さっきも帰りましたから。
あ、帰ったっすね、
ヘルメットかぶって原付で帰りました、
社長原付、
社長原付、わかります？社長原付ですよ
すごいな、
庶民派社長
で
売り出してますんで、
いい
っすね、うん、何の話だったっけ。あ、そう、怪奇現象、
怪奇現象。
あのね、放送局って出るとか聞きません？
聞きますよね、なんかね、
聞くでしょ、
うん
うん、まあ僕はそういうのは信じないタイプなんですけども、
とうとう和歌山放送でも、
そう、いや、とうとうどころかも多分いっぱいその幽霊みたいな人いっぱいいてるんですけどもあのそういうことじゃなくてね、いや、はい、もうこれ日付もメモして記録してます、
はい、
6月6日、
うん、
土曜日、
土曜日
ね、うん、先々週の土曜日か、
はい、
6月6日土曜日の22時頃ですよ、
うん、
だから相田翔子スイートソレイユの時間ですよ、うんうんうん、ね、らしくあれのちょっと前、
そろそろらしくあれかなってスタンバイする時間ですね。
そうそう、会社で一人でね、前回火曜日の台本書いてたんですよ、うん、
はいはいはい、
ね、どうでもいい情報ですけどねそしたらあの2階ってね、報道制作部と営業部と和歌山放送事業センター3部署、
うんうん、はい、
ワンフロア、
はいはいはい、
でさらに編成技術部の CM のスタジオがくっついてるんですね、
うんうん、
で営業部の電話が、まあ、何台あるのかな、4台ぐらいあるのかな、
はい、
プルルルルプルルルルって、土曜日の夜10時やで、
お
はぁ、あ、と思って
あ、まあね、
なんでこんな時間に電話なんねんと思って、まあね、でも一応出なあかん、僕しかいてないから、
うんうん、
でパッて立ち上がったら、うん、同じく営業部の別の電話がプルルルルプルルって2台同時になったんですよ。はぁ、あ、なんだこれと思って、俺しかいてないわと思いながら出ようとったらピタッと止まって、
はいはいはい、
これおかしいな、怪奇現象やなと思って、うんうんうん、自分の椅子に埋まったら今度はその報道、はい、隣のね、報道制作部のフロアにある電話がプルルルルプルルルルってなって、なんやねまたかいなと思ったら、 またその横の電話がプルルルルプルルルルって2台になったんや。
え、なんで？
いや分かれへん。で出ようと思ったらもう止まったん、電話が同時に4台ぐらいだからなったんや。
はいはいはい、
もうあちこちからプルルルプルルって怖。誰もいてないよね、
チェリーさんしかいてないところ で、
そうで、しかも若者の電話っていうのは基本的にあの代表で受けてるんですよ、はい、直通電話ってはいくつかあるんですけど、はい、基本は直通じゃない電話なんや、
はいはいはい、
だからそんなうちの電話が一斉に鳴り出すことなんかありえないんや。まあ考えられるのはあの受付とあの警備員の人が寝ぼけてボタン押し間違えたっていう、う
ん、だからいっぱい押した
うん、うん、上からなんか本のからバサッと置いて一斉にかかったとか、はいはい、まあ、僕はその線が一番濃厚かなとは思うんですけど
それはでも怖いっすね。
怖いよ、だから警備員の人に聞き返してないもん。え、ま、今の何ですかって聞かれへん
やん確かにね、
怪奇現象やったら嫌やし、うん、まあ、たまにあるのはあのマンション勧誘の電話が順繰りにかかってくるっていうパターンはあるんですよ、うん、その外線直通の電話があるんですけど、その営業部のある電話パッて取ったら、あ、なんとか庄司と申しますが、なんとかさんいらっしゃいますかとか言って、
ありますよね、
ああのいてないです、もう、うん、あのこの時間なんで、うん、はい、わかりましたってガチャって切ったら、うん、その隣の電話プルルルルパッて取ったら、さっきのやつや、丸々庄司と申しますが、あのちょっとマンションのもうえっちゅうねんと思って切ったっていうのが一日中ぐるぐる回るっていうパターンはありますけどね。
ありますね、勧誘の電話ね、いやっすね、
投資マンションするかなるかっつって、
ほんまに、ほんまにそれ、
あ、時間なくなりました、もう25分まで来てますね、BPO
BPO
放送と人権等権利に関する委員会、
はい、
機構ですけども、はい、なぜかこのらしくあれの前 CM に BPO の CM が多いっていう最近発見したんです
怖
らしくあれが始まる前 CM ね、
はい、
前の捨てブレに、はい、なぜか BPO のお知らせが入ってることが多いような気がする。
こんなに貧困法制な番組が、
そうなんですよ会社からのメッセージかなと思って、
おかしいな
気をつけて放送しろよっていう編成の玉井さんからのメッセージかなと思って、
怖
そうなんですよ。だからラジコ君も本当にあの身を引き締めて、
そうですね、
変なこと言わないように、
はい、
はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
ワンダーランドです。
三崎智子です。
毎週火曜日の午後1時からは
ワンダーランドの全開火曜日、
和歌山の旬な話題はもちろん楽しいゲームもあります。
1分間にらめっこする楽しいゲームです。
ラジオ番組で黙るな、
お聞きください。